ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、12月10日から16日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。この週間は、日本国民の間に広く拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害問題についての関心と認識を深めるために設けられたものです。日本政府は12月15日にシンポジウムを開催します。また12月22日には、若年層を中心とした啓発強化のため合唱コンサートを開催します。開催の模様は後日この番組でもご紹介します。それでは、番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに、拉致問題インフォメーションです。11月15日と16日、モンゴルのウランバートルで日朝政府間協議が開催されました。この協議において、拉致問題についても突っ込んだ意見交換が行われましたので、今回はその概要についてご説明します。この協議は、今年8月に開催された課長級予備協議での議論に基づいて開かれ、2日で計11時間半近くにわたり真剣かつ率直に行われました。双方が関心を持つ諸懸案について、日朝平壌宣言にのっとって日朝関係の前進を図るため、幅広い意見交換を真剣な雰囲気の下で行いました。拉致問題については突っ込んだ意見交換を行い、これまでの経緯やそれぞれの考え方についての議論を踏まえた上で、さらなる検討のため今後も協議を継続していくことで一致しました。また、その他の拉致の疑いが排除されない方々の件についても日本側から提起し、議論を行いました。双方は、今回の協議が関係改善に向け有益であったとの認識のもと、できるだけ早期に次回協議を行うことで一致しました。そのための実務的な調整は、北京のいわゆる大使館ルートを通じて行うこととなりました。拉致問題インフォメーションでした。続いて、ニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である、静岡県立大学、泉元教授に解説していただきます。12月3日、北朝鮮の長距離ミサイル発射予告について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
北朝鮮が再び長距離弾道ミサイルを発射すると予告をいたしました。12月1日に北 北朝鮮の宇宙空間技術委員会が代弁人が声明を発表いたしまして、12月10日から22日の間に北朝鮮は再び実用衛星を打ち上げるということを予告をいたしました。まあ、今回の北朝鮮の決断というのは大変リスクの高い、北朝鮮にとって不利なことが大いに考えられる決断をしたと言っていいかと思います。まず第一に、今回北朝鮮が人工衛星と称する長距離弾道ミサイルの発射というものを実際行いますと、それが北朝鮮の対外関係にマイナスに響く不利な状況を作るということが言えるからであります。日本は当然北朝鮮の今回のミサイル発射というものを許容できないということでありますし、それを即刻やめる必要があるという意思を表明いたしましたが、したがってこういう北朝鮮がミサイル発射をするという時期に予定されていた日朝間の政府間協議は行えないということで、5日と6日の2日北京で開催することが予定されておりました日朝間の政府間協議局長級協議は延期ということになりました。これは決して北朝鮮にとっていいことではないということになると思います。アメリカも当然この北朝鮮のミサイル発射の動きに合わせてより強硬な姿勢ということになると思います。来年からオバマ政権2期目に入りますが、北朝鮮がミサイル発射をするということを受けてオバマ政権が再び2期目に入るということになると、米朝関係の進展というのももちろんこれで当面ありえないということになります。韓国の大統領選挙のことを考えてみましても、これは与党のパクネ候補に有利になるということになると思います。北朝鮮がこういう軍事的挑発行為を続けるということはパクネ候補に有利に作用するということになりますと、これも北朝鮮にとってみれば望ましくない結果が今から予想されるということになります。中国との関係を考えてみましても、11月に習近平、習近平政権がスタートをいたしましたが、その直後にいわば中国のメンツを潰すというような形で北朝鮮がミサイル発射に踏み切るということは、やはり中国と北朝鮮の関係を緊張させることになるでありましょうし、それは北朝鮮にとってやはり不利な状況をもたらすと言ってよろしいかと思います。さらに北朝鮮の今回のミサイル発射はやはり失敗する可能性があるわけでありまして、4月の失敗に続いて再び12月の発射も失敗するということであれば、これは国内的に見てもですね、そのダメージというのは当然あるだろうと。実際冬の時期に発射をすることは春とか夏の時期に発射をするよりもはるかに失敗の可能性が高いわけであります。しかも天候状況を考えると、冬場の天候というのは悪い時が多いわけでありますから、発射に適した天候が保障されるということも今の段階ではわからない。実際北朝鮮もその点は十分に認識していると言っていいと思いますのは、今回発射期間を10日から22日という約2週間取りました。従来は1週間以内で発射期間を設定してその間に発射をしてたわけですが、今回はそれが2週間に及ぶ、すなわち天候が発射に適した天候になるかどうかもう今の段階でよくわからない、それだけ天候状況も厳しいということを反映しているわけでありまして、それは今回の北朝鮮のミサイル発射がやはり失敗する可能性が高いということを示唆していると言ってもよろしいかと思います。このようにその対外関係に関して言えば不利な状況が生じる、しかも失敗の可能性もあるという中で、それでもあえて北朝鮮がミサイル発射を強行するというのはやはり自主権に関わるからであろうと言っていいと思います。で、北朝鮮はこの自主権を守るためには非合理的な選択もするということを、今回改めて実証したと言ってよろしいかと思います。 去る4月15日の初めての公開演説で、金正恩労働党の第一秘書はですね、平和というのは大変貴重であると、それが共生国家建設、経済建設にとって必ず必要だから、平和が大変重要であり貴重であるということを認めましたが、しかしその後にですね、自主権というのは平和よりかさらに貴重なんだと、平和より貴重で重要なものは自主権だということを明言しておりました。すなわち自主権を守るためには合理的ではない非合理的な行動も取るということを、実は4月15日に金正恩第一秘書はですね、明言していたわけですけれども、実際そういう形で今回北朝鮮は非常に非合理な選択をするということになったと思います。しかしミサイルを発射することによる効果というのは仮に成功しても大きなものがあるわけではないと、国の威信には関係するということかもしれませんが、今北朝鮮が必要なのはやはり経済建設だということであれば、ミサイル発射に向けるお金を経済建設に使うべきであろうと、今からでも遅くはないので、北朝鮮はミサイル発射をやはり中止すべきでありますし、その中止ということが言えなくても延期をするというのは人工衛星と称しているのであれば、人工衛星の発射についての延期というのは、国際的な常識になります。そういうことはしょっちゅうあり得るわけですから、北朝鮮はまず今回の人工衛星と称する発射を延期すべきであると、延期してそのうちその中で状況が変われば完全に、ミサイル発射を放棄するという方向に持っていくことはもちろん望ましいということになりますが、今回はともかくまず延期することを北朝鮮にとっては必要であろうと言っていいと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者松本京子さんのお兄さん松本はじめさんからのメッセージです。このメッセージは昨年10月19日に収録したものです。1977年10月会社員だった松本京子さんは鳥取県で自宅近くの編み物教室へ向かう途中に拉致されました。当時29歳でした。それではお聞きください。
京子、兄貴だけども元気に、北朝鮮で暮らしてますか？34年が経ちますけども、未だに助けてやらなくて、すまないと思ってます。去年10月に韓国に行って、北朝鮮の見える展望台で、北朝鮮の国を海伝いに、見て帰りました。その時に山の景色というのは本当に赤土が見えて本当になんとなく寂しい感じのする北朝鮮を見て、本当にこんなところで暮らしているのかなと。そして寒い風と、そしてこれからまた北朝鮮は本当に寒い国だということを聞いてます。韓国に行った時にも本当に寒かった。こんな寒いところで34年間暮らしてきたのかなと思うと、何としてでも早くに、日本に帰れるように家族として一生懸命救出に向けて、頑張っていきたい、頑張らなきゃいけない、そんなふうに思っております。ノブさんが、京子がいなくなったのは、ノブさんが6つの時でしたので、本当にそういうことを思うと、長い年月が経ったな、というふうに思っておりますので、なんとか政府の方に一生懸命お願いをして、運動して、無事に帰ってくれる そんな日が来るまで病気せずに頑張っておってください。必ず救い出せる日が来ますので、それまでの辛抱です。兄貴からでした。
松本京子さん、お聞きいただけましたでしょうか。松本京子さんのお兄さんのはじめさんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1980年のヒット曲、沢田研二の恋のバッドチューニングをお送りします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33592300813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp info@jp.co.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分および11時30分からは周波数 9950kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。